水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回はちょっと色気のあるお話だそうですけども、
世界三大美人の一人という楊貴妃の話です、ね、
はい。
高校の教科書だったと思うんですけど楊貴妃という名前があったあの今も覚えてます、
はい、
多分漢文か古文かどっちかの授業でした、うん、唐の詩人白楽天が読んだ彫根歌に出てくるヒロインでした、ね、私の先生がどこまで教えてくれたのか覚えてないんですけど中国の歴史を飾る美人世界三大美人の一人だと単純に思ってたんですね、
はい、
それから40年後私は富山国際大学の学生たちと一緒にちょうど日本が奈良時代だった頃に中国の都だった長安現在の西安を訪ねました、
はい、
今西安に行くと秦の始皇帝の墓の埋葬品として作られた兵馬俑とか、うん、あるいは弘法大師が学んだ青龍寺とか、歴史で習った名前が次から次へと私の目の前に出現するんですね、
はい、
個人的に驚いたのは楊貴妃の貴妃というのは側室だという意味だそうですね、
はい、
中国語 で、
うん、
でしかもその当時の皇帝の幻想が自分の息子の嫁であった彼女を奪って自分の側室にしたというまあ常識では信じられないようなストーリーを知ったのです。
とんでもないですよね
、そして彼女のために作った温泉宮殿というのがあるんですね、
はい、
で温泉宮殿の正式名称は華清宮中華の華清潔の清宮殿の宮と書くんですが、
はい、
ここの温泉宮殿の入り口に彼女のヌード像が立っているんです、
はい、
でそれを見ると細身の中国的美人というよりは妖艶かつ豊満な肉体派美人という印象でした。で女性ガイドに質問するのはちょっとためらわれたんですけど思い切って聞きました、
はい、
これが中国美人の典型なの？
うん、
もう一つ質問しました。楊貴妃って毎日湯あみしたというけどそんなに風呂好きだったの、
うん、
なんでそんな質問をしたかというと私も毎日何度でもお風呂に入りたいと思う温泉好きなんですね、
はい、
富山へ来ると春日温泉太閤の湯与野花温泉満天の湯それからロシア人経営のペンション森の雫にも行くんです、
はいはい、
ガイドは困った顔をしましたが、はい、まあ日本から来た遠来の客だと思ったのでしょうか。私個人の考えですがと言った上で答えてくれたんです、
はい、
中国的美人というよりは楊貴妃は中央アジア的美人という気がします、
うん、
彼女には漢民族以外の血が流れているのかもしれませんねと私を驚かせることを言うのです、はい、確かに幻想自身風が吹いたら飛ばされてしまうかもしれないある皇后の名前を引き合いに出して、
はい、
そなたなら風に負けないよなとからかった話もあるそうです、へえと私は目を丸くしたのに誘われたのか女性ガイドはもう一つ驚くべきことを言いました、
はい、
美人で教養があり歌も踊りもうまい彼女の音楽的才能は琵琶や太鼓でもプロの奏者をしのぐほどだったというんです、うん、その彼女にもアキレス腱があったようなの。
おお、ちょっと気になりますね。
アキレス腱というのは、まあ、日本語で言うと弁慶の泣きどころ、何ですかと私が聞くと小声で体の匂いなのよ、はい、どうやら夜伽に備えて体臭を抑えるために入浴していたというんです、
はい、
でも唐の時代の文化を考えれば楊貴妃が体臭を抑えるための香水を命令すればきっとあったんじゃないかと思いますね。現代にその香水を再現して楊貴妃というブランドで売り出したらきっと売れるんじゃないかと私は自分で買いますね。弘法大師と楊貴妃が一つの町にいたのかと思うと私は西安にはまた行ってみたい気持ちになります。
今度は弘法大師の方をちょっと突っ込んで聞いてみようかってところですかね、
はい、ました。
じゃあまたちょっと何かありましたら教えていただければと思います、はい、どうもありがとうございました。
どういたしまして。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。